ございます。11月18日金曜日朝の9時45分になりました。音色の紡ぎ手日川茜です。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。はい、今日は一段と蒸し暑い日で、朝から除湿を入れてね、ちょっと涼しくしないとちょっと耐えられないっていうような、そんな朝です。皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。ペコのすけさん、そしてルーム4433、おはようございます。はい、この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。そしてこの番組はスタンド FM と YouTube ライブの同時配信でお届けしています。はい、では今日の1曲目を弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひご自身をね、感じながら、深呼吸しながらお聴きください。今日の1曲目を弾かせていただきました。ペコのすけさんがね、そうなんですか、大阪はオイルヒーターをつけているんですね。なんか面白いですよね。全然季節が違うというか、まあゆっくりなんですよね。本当に沖縄はね、寒い、まあ寒いって私たちが思ってる の寒さが皆さんの寒さの感覚とはまた違うんでしょうけれど、冬がすごく短くて気温もねそこまで下がらないですけど、やっぱりある程度暑さが続くのでね、はい、まだまだなんか衣替えには至らないというそういう感じです。はい、今日はですねちょっと話がまた長くなっちゃうかもと思いながら配信しているんですけれども、今日はお題をね、情報は出したら盗まれるのっていうご質問があったので、それについてをちょっと話していこうかなと思っていて、まあその質問をいただいたきっかけっていうのはですね、私がその音楽以外にこういう、こうネットのことだとかこう使うことが割と得意な方なので、フリーランスでねお仕事してる方向けに女神のためのウェブ講座って言って、その使い方なんかをこんな風に使ったらいいよみたいな使い方を教える講座とかをしてるんですけど、それ専用の公式 LINE があって、そこにこの間人からね教えていただいたことで、惜しみなく情報はね、読んだ人が有益になるような情報を惜しみなく出すのがいいよって教えてもらったんですよね。だから私もねこうやって教えてもらったから、みんなにも教えてあげようと思ってそれを流したんですよ、書いて。そしたらそこの質問でね、情報は惜しみなく出したら、惜しみなくとは書いてなかったけど、情報は出したら盗まれるんじゃないですかっていう反応があったんですね。でなんか私は盗まれるっていう感覚は全然なくって、そこで すぐ感じたのは恐れだったんですよね。あ、盗まれるのがやっぱり怖いから、盗まれるの嫌だなって思うから盗まれるっていう発想に多分なるのかなってその時思ったんですけど、私たちが何か調べ物をする時って本を読んだり、まあ、ネットを検索したりとかしますよね。で、見つけてそこから情報を得たりするじゃないですか。それって盗んでるかっていう話なんですよね。なんか盗んでるっていう感覚で見てる方っていらっしゃらないんじゃないかなって思って、私もそうですけど、まあほら例えば本当に論文とか書いたりするときはどこから見ましたってい こう著作権を守るためのそのなんていうのことも書いたりするぐらいだから、情報は得るものだけど盗んでるっていう感じではないんじゃないかなって思っていて、でそもそも私たちがそもそも生まれながらに持っていたっていう知識ってどれぐらいあるのかなって思ったんですよね。でなんか私たちの持っている知識とかいろんなもの、まあ、経験もあるでしょうけど、経験はねそれなりに本人が体験するものだけど、それ以外のものって全部与えられてきたものじゃないかなってなんか思うんですよね。なので自分ももともと与えられたものだから、自分のこれは自分のものだって握りしめる必要はないんじゃないかなってなんとなく思って、例えば門外不出でねすごい秘伝のなんとかとかそういうものをあえて出す必要はないと思うんですね。でもそれ以外のものって出してもそんな悪くないんじゃないかなってなんか思ってね、この話をしようと思ったんですよね。で、さとみさんおはようございます。はじめまして、ありがとうございます。はい、で結局これって循環だと思うんですよ。出したら入ってくるっていう循環もあると思うので、これってよくあるのが、まあお金で言った方が分かりやすいのかな、お金はよく出したら入ってくるよって言われますよね。それもあるし、なんだろう、こう出したら入ってくるっていう流れというか循環の中にしか私たちはいないので、なんかそういうことなんだろうなと思いました。でもう一つは、私は自分自身が体験をしたことがあって、YouTube を本当に始めた頃って一生懸命こう音楽をアップしていくじゃないですか。で自分の音楽って検索されるかなって思うわけですよね。なので自分の音楽がどうやって検索されるんだろうって思うから、一生懸命いろいろ検索かけたんですよ、自分自身で。自分の例えば YouTube とか自分の音楽にたどり着くかなと思って検索をかけたら、ある時ヒーリングミュージックを無料でダウンロードできますっていうサイトに私の曲がいっぱい上がっているのを発見したんですね。でガーンって、こんなところでダウンロードできるようになってるってやっぱり私は思って、ちょっとショックだったんですよね。 誰がやったか分かんないけど、私だけじゃなくていろんなヒーリングミュージックがそこに集まっていて、ポチッと押したらダウンロードできるっていう、そういうあのサイトが出来上がっていて、でそれをやっぱり見つけてちょっとショックだったので、あの私にね YouTube を教えてくださった、昨日もお話ししましたけど宮城さんという方に連絡して、こんなことがありますって言って連絡したんだけどまあそれはそういうことも起こり得るよねっていう話になって、でももう私もその専門じゃないから誰がそれをやったのかとかあの分かんないし、なんかそれを調べる気にはならなくって、あこういうことが起きるんだっていうことは分かったんですね。でまあいっかって、まあ外に出したものはそんな風になることはあり得るっていうことを、そこでなんかあしょうがないなって開き直るようになったんですね。なので出したらそのまあ盗まれるっていう感覚ではその時は思ったんかなでも出して盗まれるっていう感覚は今は全然なくって、出したらみんなにこうあのなんていうの見られて情報がどんどんこう拡散されるっていう可能性はもう止められない、でそれを覚悟で出すものなんだっていうふうに思うようにもなったんですよね。なので情報は出したらもらった人は嬉しいじゃないですか。それを読んだ時にあ嬉しいなって、例えば情報をね惜しみなく出してる人がいたとして、あ嬉しいなこれ私にとってすごく有益な情報だなって思う人がいたら、そこに喜びができますよね。だからその喜ぶっていうエネルギーを相手に与えることができたって嬉しくないですか。なのでその人もすごく嬉しいだろうし、そこにもう循環が生まれてますよね。だからあの情報って出したらあの受け取る人がいて、受け取ったらきっと自分も受け取れるんですよね、何らかの形で喜びを受け取れるっていうね、それもあるし、だからその目先のことで何だか取られた気がするとか、そういう感じは持たなくていいんじゃないかなと思って、それをなんで取られるって思っちゃうんだろうっていう自分の中を見た方が早いなって思うんですよね。おそらく取られるっていうあの恐れなんですよね。だからあの恐れを循環させるよりはやっぱり愛を循環させた方が気持ちがいいので、自分のその恐れに気がついたら、あこれは恐れだなって、自分でどうにかしようって思わずにこの恐れを手放せるようにしてくださいっていうこと自体をもう投げたらいいと思うんですよ。天に投げるとかね、委ねるっていう、そういう形で祈るっていうね感じで、あの何とかしようと思ったらできないこと多いので、外側にお願いする、それもありかなと思います。はい、いろいろ喋ってるうちに、ミネリンおはようございます、小鳥文子さんおはようございます、キリコさんだ、おはようございます、お久しぶりです。で、あ、ペコノスケさんが彼さんないわ、惜しみないですね、そんなことないんですよね、さっきのあのなんだっけ、ダウンロードサイトができてる時は嫌だって思いましたからね。だけどもうしょうがないんですよね。あの出しちゃったものはあの出しちゃったんだからっていうどっかで、まあ、それを体験したから言えるようになったんですよね。あの何でもそうです、自分のものに、まあ、刻印を押せばいいんでしょうけど、これは私のものよって、著作権のことも、例えば絵だったらサインを入れるとかね、写真だって入れられますよね。自分のものだよっていうのは主張していいと思うんですね。ただそれが流れてどこかで使われるっていうことはもうある程度覚悟した方がいいって思っていて、まあそれで喜ぶ人がいればいいし、そうやって使う人ってたくさんいないと思うんです限られた人たちだけだと思うんですよね。そういう例えば嫌だなと思われる使い方をする人って本当に世の中の本当に少数の人たちだって私は思っていて、大半の人はそうじゃないって、やっぱり信頼してるっていうところの視点でいくと怖いことないんですよね。なのであのそもそもの情報自体も自分だってそもそも与えられていたんだから、出すことを惜しみなくするっていうのは決して悪いことではないんじゃないかなって、そんな風に思って、今日はあのご質問があったのでね、そんなことについてお話しさせていただきました。はい、秋代さんもおはようございます、ありがとうございます。では今日の、2曲目弾いていきたいと思います。あ、ルーム44さんがさんさんがいつも気づき癒しいただいてますって、あ、嬉しい、ありがとうございます。 いやね、いつも話せる時と話せない時とかあるんですけど、こうやってね質問をいただいたり、実際にこうその時は会って質問されたりしたので、あ、どんな風にお伝えしたら伝わるかなって思って、でも誰もが持ってることかもしれないなと思ったのでね、今日の話はシェアさせていただきました。では今日の2曲目を弾いていきたいと思います。今日終わったら明日明後日週末なのでね、今週頑張った自分をねぎらうっていう、そんな気持ちで聞いていただければと思います。
Thank you.
今日の2曲目を弾かせていただきました。はい、皆さんどんな1週間だったでしょうか。明日明後日はねお休みなのでね、ゆっくり、まあ、お仕事じゃない方ゆっくり休んでいただけたらと思います。そして来週はいよいよ21月25日から27日までの3日間は横浜キュンキラフェスというイベントに出展しますので、みなとみらいじゃなくて合ってるかな、横浜パシフィコ横浜だ名前が全然覚えられないんですよね。パシフィコ横浜という場所で開催されるミネラルマルシェと同時開催の、キュンキラフェスに出展します。で、私は電子ピアノを持って行って、音の処方箋っていう題名で皆さんの内側で感じる音楽をその場で弾かせていただきます。で、その時にね感じるイメージだとか言葉とか受け取ったものを引き終えてからお伝えするというね、音の処方箋っていうメニューで出展しますので、お近くにいらっしゃる方はぜひ遊びにいらしてください。予約も少しずつもう入ってきているので、よかったらご予約をお勧めいたします。でね、予約したらね2曲弾いてるんですよ。普段は1曲しか弾かないんですけど、予約の方は特典として2曲演奏しますということでお伝えしていて、やっぱり1曲弾くより2曲弾いた方が受け取るメッセージとかって増えるのでね、よかったらご予約をなさっていただけたらと思います。はい、これからピアノをね郵送しようと思ってるので梱包をするんですけど、どうやったらいいのかなって梱包動画とかもねあるんですよね。そういうのを参考にしながらこれからね梱包して横浜に郵送予定です。はい、今日もね皆さん入ってきていただいてありがとうございました。とっても気持ちよく演奏させていただきました。では楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございます。